今日は、創世記の27章の終わりから28章にかけて、父の家を出なくてはいけなくなったヤコブが、孤独な旅先の中で主の恵みをいただいた箇所を共に見てまいります。創世記28章の1節から17節を共に見てまいりましょう。はじめに拝読いたします。創世記28章1節から17節。イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福し、そして彼に命じた。カナンの娘たちの中から妻を迎えてはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻を迎えなさい。全能の神がお前を祝福し、多くの子を与え、お前を増やしてくださるように、そしてお前が多くの民の群れとなるように、神はアブラハムの祝福をお前に、すなわちお前とお前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。こうしてイサクはヤコブを送り出し、彼はパダンアラムのラバンのところに行った。ヤコブとエサウの母リベカの兄、アラム人ベトエルの子ラバンのところである。エサウはイサクがヤコブを祝福したこと、またパダンアラムから妻を迎えるために彼を送り出したことを知った。イサクがヤコブを祝福して送り出したとき、カナンの娘たちから妻を迎えてはならないと命じ、ヤコブが父の母の言うことに聞き従ってパダンアラムへ行ったことも、さらにエサウはカナンの娘たちを父イサクが気に入っていないことを知った。それでエサウはイシュマエルのところに行き、今いる妻たちの他にアブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの妹マハラテを妻として迎えた。ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。天の父様、あなたの恵みをヤコブがいただいたことを今読みました。不完全なところの多い族長たちですけれども、あなたはその信仰の祖先一人一人を顧み、またあなたのご計画に従って導かれることを共に見てまいります。どうか私たちの上にも主がおられ、さらにうちに住み、私たちを祝福し、ご自身のご計画に導いておられることを覚えさせてください。 イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週も見てまいりましたように、イサクとリベカの、それぞれ双子の片方を愛するという歪んだ関係が、祝福を継承すべき家庭に不和をもたらし、困難をもたらしました。父のまた母の導き抜きに、40歳になりました双子の兄エサウは、カナン人の、そのカナン人の中でもう聖絶しなければいけないとモーセに命じられたヒッタイト人の娘2人と結婚しました。後に彼は改めて、今度は気に入らない嫁たちに代わってイシュマイルの子孫から嫁をまた設けてくるんですけども、これもまたどうかというところがあります。それに比べて、ヤコブは、いろんな問題もありましたけど、神様の祝福を第一に求めていました。それを知りながら、イサクは寮の獲物に釣られてエサウを愛し祝福してしまおうと考えました。それはエサウが40歳で結婚した後の出来事ですから、計算してみると、イサクとリベカに双子が生まれたのがヤコブ60歳の時です。ですからイサク100歳の時です。体力も目も、衰えていた、状態でした。イサクの、祝福の理由は、美味しい食べ物、美味しい獲物を取ってきているくれる、自分中心の理由でエサウを祝福しようとしました。しかしそれはリベカとヤコブの策略によって、そして背後で働く主の導きによって止められました。イサクがエサウだと思って祝福したのがヤコブでした。後で気づかされたイサクは愕然とします。もう祝福は残っていないのですかと訴えるエサウに対して、これが主から出たことだと気づいたヤコブは、イサクは、この自分の愛する長男がヤコブの後になるということを言わざるを得ませんでした。自分で長子の権利を軽んじていながら、それを失ったエサウは激怒して、父の喪が明けたら、つまり父の死後ヤコブを殺そうと考えていました。でも父の思はなかなか開けなかったというか、イサクは長生きしたんです。35章の28節見ますと、イサクは180歳まで、ですから、約80年後ですまで生きました。その時にはすでに和解を成し終えた、そしてそれぞれが独立した後でした。28章の前のところですね、そのすぐ前の、27章の46節にリベカはイサクに告げます。私はヒッタイト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。 もしヤコブがこの地の娘たちのうちで、このようなヒッタイト人の娘たちのうちから妻を迎えるとしたら、私は何のために生きることになるのでしょう。家庭の中に主を信じないものが入ってくることは大変痛い経験です。また兄息子が怒って弟を殺そうとする、この敵意から弟息子ヤコブを守らなくてはいけません。カインとアベルのようなことを繰り返させてはいけなかったと、リベカもイサクも考えたと思います。またこの主が成したことを通して、イサクは本来の信仰を取り戻したようです。そしてバラバラになっていた夫婦の一致も回復したようです。まあ、イサクのことはもう仕方ない、今更別れさせるわけにはいかない、ということは踏まえつつ、祝福を受け継ぐ者と主が選ばれたヤコブを守り、そして幸いな家庭を築かせようと、夫婦は一致して計らうのです。リベカはアブラハムの命によって使わされた敬虔なしもべを通して、はるばるパダンアラムから嫁に来ました。すべてを、自分の家を捨てて嫁いだリベカとしては、信仰の家庭を守らなくては、そして祝福を受け継がせる息子として信仰を受け継がせなければ、そして信仰をことにする娘と結婚させてはいけないと考えていましたが、同時にイサクも同じ意見になりました。28章の冒頭には、先にエサウを祝福しようとした祝福の意図や言葉と随分違うヤコブへの祝福が告げられていることがわかります。2節には信仰の同じくしている妻をリベカの家の実家、アブラハムの親族から迎えるようにと命じ、そして3節から5節、特に3節4節、そこには大変信仰にしっかり立った祝福を持ってイサクがヤコブを送り出していることを見ることができます。全能の神がお前を祝福し、多くの子を与え、お前を増やしてくださるように、そしてお前が多くの民の群れとなるように、神はアブラハムの祝福をお前に、すなわちお前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。アブラハムがイサクを祝福したように、イサクもヤコブを祝福して送り出したのです。まあ、イサクが、またや、あのリベカが気に入らない、あの嫁をめとったことに対する、まあ、エサウの、人間的な対処については飛ばさせていただきます。こうやって祝福を持って送り出されたんですけども、嫁を求める旅は過酷なものでした。アブラハムのしもべが使わされた時にはラクダ10頭、そして多くの花嫁料となるべき、宝物を、持って、堂々と行けましたけども、ヤコブは、そのような、花嫁料を持ちませんでした。ラクダも持っていませんでした。 ただ、に一つで、心細い旅をしなければならなかったのです。ヤコブはどちらかというと家や近くに居つく生活をしてきましたから、このような長い旅は心細かったと思います。何日旅をしたか分かりませんけども、一夜を明かす荒野で石を枕に横になった時に、彼は天のはしごが地につながっており、そして御使いが上り下りしていると、天と地はつながっているということを夢で見ました。またその夢の中で主ご自身が彼に語ったのです。13節の鍵括弧から読みます。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。この言葉はイサクを通して聞いた言葉ではありますけれども、主ご自身が彼に語ってくださったんです。それは大きな体験でした。また素晴らしい約束が与えられています。15節、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと。約束したことは子孫にまで及んでいますので、つまり生涯捨てないということも意味していました。こうして眠りから覚めたヤコブは大きく喜び、また励まされました。同時に彼は恐れます。自分は主の言葉を聞いた、そしてこの地は主が御使いを天のはしごを持って使わしている場所であり、主ご自身が語られた場所だと。それは人々から見ればもう何もない荒れ地だったんですけれども、しかし神様がいらっしゃるという点で特別の場所でした。私たちはこの恐れを持ちたいと思います。主が私に語ってくださり、私が救われた場所、またその時、この機会を、そして主が共にいて語ってくださっただけでなく、私を祝福するために、罪から救って祝福するために御子が与えられたということ、そして私のうちに住むようになってくださったと。今主は場所ではなく、私たち一人一人をご自身の宮とされたんです。普段どんな生活をしていても、私たちは主の宮なのです。そして教会がどんな状況にあったとしても、主の宮なのです。その感謝と恐れを私たちも忘れないようにしたいと思うんです。この世でどんなに心細い困難な状況があっても、私たちは主の宮であることを忘れないようにいたしましょう。さらにヤコブはこの場所を忘れないように石塚、記念の石を立て、そして石の柱の上に油を注ぎ、その場所を、その町の名は、その近くの町はですね、 ルズと言われていましたけども、ベトエル、ベテル、神の家と、ベトという言葉はいろんな町の名についていまして、ベツレヘムもそうですね。このベテルは神の家、神様が住まわれる場所だと記念としてヤコブは覚えます。そしてさまざまな困難に遭うときに主はここで語られたり、またヤコブはこの場所に立ち返ろうと、この記念の場所を忘れることがありませんでした。そして同時に20節にありますように誓願を立てます。神様が共にいて全て必要を満たしてくださるから、そして嫁を取り、やがてこの地に戻してくださるから、その主に感謝して十分の一を捧げますからと、そう誓いました。私たちも主の恵みを覚えたときに主への礼拝を捧げるものでありたいのです。ヤコブが経験した恵みを私たちはさらに祝された形でいただきました。なおのこと私たちは主をあがめ、そして主の宮とされたことを覚えて感謝を持って礼拝をし、また信仰の誓いを日々新たにして進んでいきましょう。この言葉をもう一度読んで読させていただきます。創世記の28章の15節、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。天の父様、あなたの恵みの約束を私たちも心に刻むことができ、また勇気を振るって困難な人生の旅も進んでいけますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。